私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方の上に、そしてあなた方とつながる方たちの上にも豊かにありますように。アーメン。ルーテル学院大学神学校のチャプレン川田です。確か1990年か1991年だったでしょうか、新学生時代にこの説教団に立たせていただいてからもう30年ほど経ちまして、またこのように市街教会の皆さんと御言葉を分かち合うことができるようになりました。今回はですね、中央沿線地区の講談交換ということでこのお招きをいただいたということになります。実を言いますと、先週の火曜日は浅野直樹先生、新学校のチャペルに来ていただいてですね、新学生の礼拝で新学生たちに説教していただいたんです。よかったと思いました。教会の牧師の立場の中で今から牧師になるというそういう新学生に向けて熱い思いを語ってくれたということで、本当に同じルーテルという名前がつくその教会でありますし、学校であります。またこの中央沿線地区は東京老人ホームもある、それぞれがやはり御言葉に立つ教会であり学校であり、そしてまた施設であるということ、そのことをですね改めて思い返すそのような時であったということです。ですから今回この学校から私がですね、このようにこの市ヶ谷の礼拝に招かれまして、この聖書からまた御言葉を解き明かし皆さんと分かち合っていくということは、これはまた大きな幸いでありますし、まさしくルターマルチン・ルターが御言葉に立つその信仰をですね私たちに教え、そして私たちはそのルターの信仰を受け継いできたものとして今日のこの礼拝を守ることができるということは大きな喜びだなというふうに感じております。ですからまた今日はみっちりと聖書の言葉からイエス・キリストが私たちに何を福音として与えてくださっているのか、そのことをしっかりと分かち合っていければということを願っております。それでは早速本日与えられた福音を中心に御言葉を分かち合ってまいりたいと思いますが、まず最初にこの聖書を読んでみて私は一つの本を思い起こしました。それはスルゲーネフの春の水という本です。ここで著者は言っております。人間というものはエゴイズムに支配されているんだ、そのような内容です。そしてエゴイズムというのは男性的エゴイズムと女性的エゴイズムに分類される。まず一つ目の男性的エゴイズムとは、他人のことはどうであれ自分はそれを何が何でも手に入れたいというエゴイズム。このエゴイズムからはこの例えば人を蹴落としてでもこの抜きん出ていきたいという思いが表されていきます。そして時としてそれを人を陥れていったりすることにもつながっていくだそうです。第二の女性的エゴイズムとされるものは、自分もそれを得るのを我慢する代わりに他人がそれを手に入れることは許せないというエゴイズムなんだそうです。このエゴイズムには辛抱が伴いますが、やはり人の姿を見てどうしてもこう愚痴がこぼれてしまったり、無理解のうちにその人を批判してしまうようなことが起こってしまうと記されておりました。このエゴイズムを分類するのに男性的とか女性的とかの分類の仕方は、今の時代適当とは言えないでしょう。別にそのタイプがまたそれが男性的なのか女性的なのかって考えた時、いや全然違うなというようなことも思うわけですけれども、いずれにしても私たちはこの2つのエゴイズムを持ち、この2つのエゴイズムに支配されているというところで聞いていきたいなというふうに思ったんです。どうでしょうか。自分は人よりもたくさんのものを手に入れたいと思う、どうしても思ってしまう。そして人がそれを手に入れたら喜べない自分がいる。そういう時私たちは自分自身のことを悲しく思い返す時もある。そうでありたいとは願わなくても そのような確かにエゴイズムと言われるものに支配されている自分の姿を垣間見る時もあるわけです。本日のこの福音書の箇所、そこにもこのようなエゴイズムに支配されてしまった人たちが登場しています。まずは聖書で登場しているゼベダイの子ヤコブとヨハネ、彼らは次のようにイエスに言っていました。37節、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。ヤコブとヨハネ、この二人は何が何でも主の右と左に座るというこの栄光を自分の手に入れたいと、このように他の弟子たちに抜け駆けするようにイエスの前に現れて言うわけですね。実はこのお願いには先週取り上げられたと思いますが、その日課が伏線となっています。先週の日課では金持ちの男がイエスに従おうとしましたが、イエスに持っているものは全て売り払ってから従いなさいと、そのように言われその場を立ち去ったということが福音書の箇所だったと思います。思い出していただきますと、その後にペトロがそっとイエスに言ってるんですね。ペトロの言葉は、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、こう言っているペトロ。この言葉からペトロや他の弟子たちもこの金持ちの男と同じように、私たちも何かイエスにもらえるものがあるんだろうという期待の中で従ってきたということを、裏を返して私たちは知ることができるわけです。つまり今回ヤコブやヨハネが願い出たその主の右と左に座るようなこと、それは他の弟子たちもそのことを期待しながらイエスの後に従っていってたということになる。それを確認するために、ちなみにこの出来事の並行箇所であるマタイによる福音書の19章を開けてみると、次のようなイエスの言葉があります。気づかされます。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。従ってきた者はイスラエルの十二部族を治めることになるとイエスが言われている。これはイエスからしてみれば天の国の話をしているわけですけれども、弟子たちは従っていくことによって自分たちのこの現世におけるそのような名誉や権威、そのようなものを思い描いて座というものを考えていたということでしょう。だから本日のヤコブやヨハネの言葉もそのように、私たちは何をこの世において得ることができるんですか、期待して他の弟子たちの抜け駆けでイエスに願い出るということがわかる。そして他の弟子たちもこのヤコブとヨハネの様子を見て、そしてそのことを非常に不快に思う。先ほど申しましたようにヤコブやヨハネだけではないんですね。ペトロをはじめ他の弟子たちも自分たちは何かこの世での豊かなものを得る、そのような期待が心にありながらイエスに従っていたんではないかということが、この二通りのエゴイズムから私たちは知ることができる。そして私たちも変わらないんじゃないだろうかというところで、また続けてこの福音聞いていきたいというふうに思うわけであります。このように願い出たヤコブそしてヨハネにイエスは次のように答えています。38節、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるかというのがイエスの答えです。まず分かってないと言われている。それはそうです。 イエスはここで自分に従って歩み、行き着く先で手に入れるのは、この弟子たちがイメージしているようなこの世の豊かさ、名誉、そういうような権力ではないんです。そういうことではなく、イエスは言われている。主の栄光とは、それはご受難の十字架の向こう側にあるものだということです。だからここで、私が飲む杯を飲みている、これは主イエスキリストが飲まなければならなかった十字架です。ゲッセマネで何度も神に願い、この杯を取り払ってくださいと願いながらも、それを受け入れた十字架であります。そして私が受ける洗礼とは、その十字架を受け墓に葬られた後に与えられた復活の命であるということです。確かにそうです。本日の福音書は、イエスがエルサレムに登っていく途中の出来事でありました。第一の日課で取り上げられたイザヤ書のその予言の通り、イエスキリストはどのようなお方であるのか、なぜ私たちにとっての救い主であるのか、差し貫かれた救い主である。今からそのことを自分の身にお引き受けになるために、エルサレムに登っていかれる。実はヤコブやヨハネが願い出る直前には、イエスは第3回目の受難予告をしていたということなんです。イエスの栄光の座とは一体どこにあるのか。それは12人の弟子たちが期待したようなところにあるんだろうか。いや、そうではない。それはエルサレムに向かう中で弟子たちに示されたように、その受難予告の中にあるように、最も悲惨な死である十字架の向こう側にあるんです。そして主の差し出す杯を飲むことを通し、その十字架の死を自分も受け入れて、洗礼を通し主が約束された永遠の命を得るということ。もしだから私たちが主イエスに従う者として何かを手に入れたいのであれば、主イエスが歩まれた道を私たちも歩んでいくことが必要になる。ご受難の杯を飲み通すまで、ご自分を使えるものとして捧げられた主イエスに従いゆく。その向こう側に、この世のものとは違う誠の栄光がある。それが私たちにとっての救いである。イエスはこのことを弟子たちに、そしてまた私たちに教えられているのです。今回は灰かぶりの栄光という説教題をつけさせていただきました。ちょっと変わった説教題よと思ってつけさせていただいたのは、それこそ私が30年前に新学生として牧会をされていた渡辺澄之先生が、ちょっと変わった説教題というか、看板に出すようなね、説教題を変わった子につけなきゃダメだよというふうに教わっておりましたので、ちょっとこういう説教題はどうなのかという思いをこう改めて思い出してつけさせていただいた説教題です。灰かぶりの栄光。まあ、ご存知かと思いますけれども、グリム兄弟の作品とされるこのシンデレラのことを思い起こしたんですね。ディズニーのアニメ作品にもなっていますから、その内容のことを、まあ、詳しく説明することはいたしませんが、この物語にはタイトルにもなっているシンデレラが登場しますけれども、その言葉の意味はこれフランス語で灰かぶりなんです。ですからずっと昔、日本にこの物語が伝わってきた時には、こう灰かぶり姫とも呼ばれていたんだそうです。灰かぶりとは、フランスではこれはもともとこの身分の低い奉公人を指した言葉でありました。確かに物語のシンデレラもそうですね。家族からこの奉公人のように扱われていた、そういう物語です。シンデレラは掃除や洗濯炊事など、まあ、自分をいたぶる家族ではありますが、その家族のためにですね、 誇りだらけ、灰かぶりのように働き続けている、そういう物語であります。ちなみにこのシンデレラを題材に日本でもかつて人気ドラマになる、そういう物語が生まれたことをご存知でしょうか。僕も小さい時に見た覚えがありますが、おしんですね、シンデレラおしん。作者の坪内逍遥はこのシンデレラからヒントを得たんだそうです。そして打たれても叩かれても辛抱して働き続ける、今ある自分のところ、そのところを一歩一歩着実に、今ある自分をしっかりと見据えながら日々生きていく、生き抜こうとする、そのようなおしんの姿、それはシンデレラからヒントを得たという、そのこともまた合わせて知りました。そしてもう一つ興味深いことに、私たちがよく用いているディアコニアという言葉もある意味灰かぶりなんです。ディアコニアとは、私たちはそれ奉仕をするとか使えるというふうに用いています。確かにそのような意味がありますが、もともとはですね、ディアとコニスという二つの言葉が合わさって生まれた言葉がディアコニアです。ディアというのは何かと言いますと、この通り抜けるというような意味があるんですね。通り抜ける。コニスとは、これにはですね、塵とか灰の意味があるんです。つまり塵や灰をくぐり抜けること、まさに灰かぶりというのがキリスト教会が示してきたディアコニアであるということなんです。そして私たちのキリスト教会はこのディアコニアを考えるときに、まさしくイエス・キリストの生涯がこのディアコニアであるということをこれまで告げてきたのです。十字架までの五十何の道を日々歩み続ける、イエス・キリスト、人々からも理解されず大きな悩み苦しみを、それを背負いつつも全ての人々を許すために日々歩み続けるイエス・キリスト、その仕える姿、それがまさにディアコニアである。このようにイエス・キリストこそが自らを捧げ、そして埃まみれ、泥まみれになりながら人々に仕えてこられた。そして何よりも、私たちが自分の力では拭いきれない罪をイエスは自らが十字架におかかりになることによって全て背負ってくださった。まさしくイザヤの預言に表されるこの方が私たちの救い主である。頭から灰を全てかぶるように、全く自分自身が埃かぶれ、灰かぶれになった。この十字架がイエス・キリストの救い主のお姿、まさにディアコニアなる方だと聖書は告げています。45節の言葉、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。十字架への歩みをますます強くされるイエス・キリスト、私たちがこの時の弟子たちと同じように、また主に従い行くものであれば、イエスご自身がそうであったように、私たちも埃まみれ、灰まみれになって人々に仕えていく歩みを続けていくということです。それはこの世において何か自分のものを手に入れるというエゴイズムに生きる生き方ではなく、むしろイエス・キリストの歩みに表されているように、私たちは自分を捧げる生き方へと変えられていくということ、これが主に従う生き方だと私たちは この聖書箇所から教えられている。確かにシンデレラやおしんではサクセスストーリーとして辛抱や苦労の向こう側に成功があると教える、まあ、それも間違ってはいません。でも聖書はむしろ先にイエスが私たちのために泥まみれ、ほこりまみれ、そして私たちの罪をすべてかぶってくださる、そのような歩みを行ってくださったのだから、私たちもそのイエスに習うものとして共に歩んでいきましょう、そのことを教えるんですね。何も心配ありません。十字架の向こう側には栄光があるんです。私たちがこの世で生きる限りでは手に入れることのできない十字架の栄光、私たちはその希望をもとに今ディアコニア、その思いの中で主に従っていきたい。御言葉からそのことを分かち合いたいと思う。誇りまみれの栄光、それは主の十字架と復活によって私たちに約束されている大きな、そして誠の希望です。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。